はい、皆さんこんばんは。八兵衛ラジオの高橋です。新潟県阿賀野市を拠点にお米と蜂蜜とお花畑を農福連携で作っている農家です。その農家が自身の滑舌の改善とトークスキルのアップを目指して始めた、八兵衛ラジオ、本日は新潟ガストロノミーアワードの特産品、30に、選出されましたという内容でお話をしてみたいと思います。ですね、2月の20日ぐらいだったでしょうか。新潟県と、県の観光協会なのかな、と、あと、新潟にある里山十条という、結構有名なお宿というか宿泊施設ですね。最近、ここ数年前ぐらいにできたというかですね、もともとその、確か、うる覚えの記憶で申し訳ないんですけども、その東京でその、自由人というですね、雑誌の編集長をされている岩佐さんという方が、新潟に来て、立ち上げた、お宿なんですけども、そちらの岩佐さんと新潟県とで、タッグを組んで、その新潟ガストロノミーアワードという、その新潟の、食文化だったり宿泊施設だったり、要は食べ物についてでしょうかね。私もね、正直ガストロノミーってなんだって知ったかぶちょっとぶって喋ろうかと思ったんですけど、全くちょっと言葉が出てこなくてですね、なんて言ったら表現したらいいのか、そもそもガストロノミーって何なんだろうって少しね知識を入れてからお話しすればよかったんですが、すいません、はっきり言って、なんとなくみんなが使ってるからちょっと自分も使っちゃい的なことでちょっと喋ってはいるんですが、そうですね、多分というか雰囲気としては、ただその食べ物に関して、その食べ物にそのまつわる歴史だったり文化っていうものまでそっと掘り下げて考えていこう的なことなのかなというふうに間違ってたらすいません、思っております。で、その新潟ガストロノミーアワードっていうものを立ち上げますよと、立ち上げて、その新潟の、その宿泊施設だったり、飲食店さん、あとはその特産品っていう、要は食文化を通じたものを、全国そして世界にも発信しましょうという取り組みなんですね。で、昨年の9月か何かに確かそういうのが立ち上がりますと。で、私の知っている方たちも何名か、その審査員だったり、その審査する側に関わっている方がいらっしゃいまして、そういった方たちの Facebook で最初見たのがきっかけでした。そうですね、岩佐さんも何かの確かセミナーでお話を聞きに行った時に名刺交換させていただいて、そこでFacebook でつながらせていただいて、その岩佐さん自身の発信でも確か拝見させていただきました。で、そういうのがあるよというのを受けまして、自薦他薦問いませんと、要は自分で、自分の商品を当然応募してもいいし、他薦でももちろん構いませんというところだったんですね。で、うちで今までいろいろでもないんですけど、何回か賞をいただいたり、しているのはほとんど実践ですね。要は取り組みを応募するような、コンテストじゃないけど、そういうものが多かったので、自分じゃないと書けないみたいなものが大半なんですよね。なので、こと細かく、要は、数字も記入する部分もあったりとか、なんでそういうことをそもそも始めたかみたいなことを全部書かなきゃいけないようなものが多いので、割と実践、自分で書いて応募することが、多かったです。で、現在も、なんかそういうのがあれば自分で書いて応募するっていう方が多いような気がしています。ただ今回はちょっと自分で自分の商品を応募するっていうのは直感ですけどね、直感で あ、なんかちょっと違うなって感じが、まあ、したんですよね。でもそもそもでも何て言うかな、応募してみたいなとか、もし仮に応募したらなんか引っかかったりするのかななんてことをちょっと考えたいはいながら、まあ、正直迷っていながら、考えながらしているうちに、まあ、応募期間が過ぎてしまったと。でそこで、まあまあしょうがないなというか、まあ、結局まあ辞退しなくてよかったなっていうふうに思ってはいたんですけども、まあ、いざね、発表がまあ近づくというか、発表されますみたいなアナウンスを、まあ、また Facebook なんかで見ていて、あ、そうなんだ、もういよいよ発表だななんて思って、まあ、見ていたらですね、なんとなんと、まあ、うちの商品がまあ入っておりました。本当にね、嬉しかったですね、嬉しかったという、それしかないんですけども、嬉しかったですね。どなたかが、1名なのか複数名なのか分かりませんけれども、まあ、押してくださったと。で、ただその評価基準なんかを、まあ、いろいろ調べていくとですね、とりあえずまあその事前他選でバーってまあ上がってきた、そのまあ例えば飲食店さん、あとはお宿であったり、その特産品っていう部門の中で、そこで一次審査がまあなんか行われて、でこの二次審査みたいなのもあると。でそこで、飲食店さんは100店舗、ホテル旅館さんは30店舗で、特産品は30品っていうところにまあふるいがかかってくるんですが、どうやら評価の基準としては、そのただその美味しいとか、そういう、要は東京に行けば、要はどこか大都市とか、まあ他の都市に行けばそれクラスの、まあ、味は食べられるというものは、どうやら、省かれていたようです。その、要は味に行き着くまでの、要はストーリーであったり、まあ、取り組みであったりっていうところが、結構フォーカスされていたのではないのかな、という、結論に至りました。なので、例えば、まあ、同じ農産物として、が、まあ、あるとして、まあ、同じ商品があるとして、まあ、それを、まあ、作るにあたる、まあ、いきさつであったり、そこの、まあ、商品に、まあ、込められた、その、まあ、企業さんの思い、飲食店さんの思いであったり、まあ、そこの、まあ、ものが出来上がるまでの過程っていうところが随分、重要視されているのかなというふうに思いまして、まあ、そういった点だけを捉えると、まあ、まだそこまで浸透しているとは言えない、正直言えないんですけれども、例えばうちのお花畑プロジェクトであったり、要は蜂蜜散布のお米作りであったりというですね、八兵衛を、まあ、立ち上げるっていうか、まあ、始めてスタートして、まあ、今9年かな、10年近く経つんですけども、その毎年毎年の積み重ねを、まあどこかで誰かがやっぱり見ているのかなとか、それが単発でまあ終わらずに続けてこれたのが、まあ今回の選出に至った要因なのかなというふうに思っています。ただそこにまあ至るまでにはすごくたくさんの人たちの応援が当然あるわけですし、協力してくれる方、または背中を押してくれる方、が本当に多くいたな、いるな、今もすごく大勢いるんですけども、いらっしゃるなというふうに思っています。でまたその商品を作ってくれる、その、まあ、農福連携でお世話になっている、障害を持った方たちだったり、その施設の職員さんであったりっていうところをですね、そういった方たちの力もすごく大きいです。結局なので自分ではなくても、そのまあ同じような境遇にいて続けていたら、そういうところにはいけたのかなというふうには思ったりもしているんですが、でも自分だからというふうには正直思いたくないというか、全然そんなレベルにはまだないし、だけど今回の表彰はすごく、まあ、ありがたいし、まあ、これがきっかけでね、またその8秒を知ってくれる人も増えてくれるのかなというふうにもいろいろ考えてます。だからすごく 名誉あることではあるんですけれども、いただいた責任もすごくあるし、きちんとやっぱりその携わってくれた人、本当にね、いろんな人に応援したりとかしてもらったりとか協力してもらったりで、たまにはやっぱり叱られたり怒られたり、いろんなこと言われたりもするんですけれども、そういった人たち一人一人にですね、まあなんていうかな、きちんとお礼を伝える機会があればしっかりと伝えてですね、前をこうしっかり見て進んでいきたいなというふうに思った、今回の受賞でした。受賞なのかな、はい、30選に選出されました。で、今度確かね、今月の9日、来週かな、来週の9日にその、新潟のアナクラウンプラザホテルだったかな、その大きいホテルでその受賞式があるんですね。でそこで再度、まあそこの中から大賞を決める、あと特別賞を決めるみたいな、さらにもう一ランク上の発表も、あるというところなので、そこに臨んでいきたいなというふうに思っております。で、阿賀野市からですね、すごくたくさんの、受賞の方が選ばれています。ホームページですね、八兵衛の、Facebook だったりインスタグラムに、詳しいことを書いてありますので、旅館さんが確か4件、飲食店さん1件、あとは特産品で1件、阿賀野市すごいいっぱい入ってるんで、阿賀野市 の、 いいところを再度、発見できたかなと、認めていただいたというかですね、いっぱい選ばれてすごく良かったなというふうに思っています。そんな感じで、本日は、新潟ガストロノミーアワード、特産品30選に選んでいただきましたという内容でお話をいたしました。本当に、この場を借りてですね、たくさんの皆様に、お礼をきちんと伝えたいなというところとですね、この受賞を励みにですね、今年も1年、がむしゃらに突っ走っていきたいなというふうに思っています。本当にありがとうございます。感謝申し上げます。ありがとうございました。それではさようなら。